聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、エペソ人への手紙4章17節から24節新約聖書389ページです。ですから私は言います、主にあって厳かに進めます。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心のゆえに神の命から遠く離れています。無感覚になった彼らは公職に身を任せて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありません。ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすればです。真理はイエスにあるのですから。その教えとはあなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。聖書の言葉は以上であります。で、あ、ごめんなさい、ちょっと、しばらくこのエペソ人への手紙から私たち礼拝の中で御言葉を学んでまいりました。これはですね、今年度の私たちの年間テーマですね、私たちはキリストの体ですという、この御言葉を学んでいこうとしていたわけですね。で、特に年間テーマの箇所ですけれども、これがですね、4章、エペソの4章16節でありました。で、16節はですね、実は以前もう7月のごめんなさい5日ですね、5日のところで学んだ箇所でした。で、もうそこで終わることも考えていたんですけれども、改めてこの箇所を続けて学んでいきたいと思います。少し続くところですね、この17節以降をもう少し読み進めていきたいと思います。ちょっと以前になりますので16節も振り返ってみたいと思うんですが、16節はこうありました。キリストによって体全体はあらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。この16節は、私たち、ね、クリスチャン、教会がどういう存在であるのか、イエス・キリストによってキリストの体の一部として召されている私たちがどのようなものか、それが教えられています。私たちは体の一部として組み合わされ、つなぎ合わされ、成長して愛のうちに立てられていく、そういう存在、教会とはそのようなものであると言われているわけですね。で、16節からは少し話題が変わるように見えます。ごめんなさい、17節ですね。17節を見るとこう始まっています。ですから私は言います、主にあって厳かに進めます。で、ここからはですね、パウロの、より具体的な進めが始まっていきます。16節ではですね、キリストの体の一部とされている、そういう現実が語られているわけですが、17節からはでは、そういうキリストの体であるあなた方はどうあるべきなのか、どう生きるべきなのか、 そういう具体的なあり方ということですね。で、まあ、今日読んでいくとより分かると思うんですが、教えられている内容を見ていきますと、17節以降のことはですね、少し、まあ、一人一人のことといいますか、個人的なこと、まあ、そういうふうに区別したくなるかもしれません。まあ、つまり4章の前半は、まあ、教会全体のことといいますか、共同体のことが教えられていて、後半の17節からは一人一人のこと、個人のことが教えられているんだ、まあ、そういう区別ももちろんできるんですが、私はですね、ここはそういう個人的なこととして区別するというよりも、まあ、より、まあ、具体的なことといいますか、生活に密着したことが教えられている、そういうふうに読むべきではないかと思います。まあ、つまり私たち一人一人のことといいますか、身近な生活もそれも含めて、教会としての私たち一人一人の在り方が教えられているということですね。そうでないと、まあ、16節前半、16節までは、教会共同体としてのことが教えられていて、17節以降は個人の一人一人の生活なんだと、そういうふうに、まあ、極端に区別してしまうことになる。まあ、そして結局はですね、一人一人の生活と教会ということを、まあ、切り離してしまうことになるのではないかと思います。ですから、この17節以降もですね、少し今回、個人的なことという印象を持つかもしれませんが、このことも含めて、こういう具体的な一人一人の歩みも含めて、教会のこと、私たちのこととして捉えていきたいと思います。17節からはですね、さらに2つに分けることができますが、最初の19節までのところですね、まあ、ここではイエス・キリストを信じる以前の姿、在り方が語られています。まあ、この箇所の言葉で言いますと、脱ぎ捨てるべき古い人、古い在り方ということです。で、後半20節以降はイエス・キリストを信じた後の在り方、身につけるべき新しい人の在り方ですね。まあ、まず古いところを見ていきたいと思いますが、17節から、17節の後半からですね、あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。彼らは知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と頑なな心のゆえに神の命から遠く離れています。無感覚になった彼らは公職に身を任せて、あらゆる不潔な行いを貪るようになっています。イエス・キリストを信じる以前の姿、かつての姿というのは虚しい心、知性において暗い、無知、頑なな心、公職に身を任せてあらゆる不潔な行いを貪っていた、そういうふうに言われています。で、まあ、特にこの公職に身を任せてあらゆる不潔な行いを貪っていた、まあ、このようなことを聞きますと、まあ、もっぱら性的な不貧困のこと、そういうことを意図しているように見えると思いますが、まあ、もちろんそのようなことも意図していますが、まあ、ここではですね、もう少し広い意味で人の欲望が問題になっていると思います。まあ、欲望ということを後半でももう少し考えていきたいと思いますが、欲望の赴くままに好き勝手に生きる、好き勝手なことを求めていく、そういう姿がここに表されています。で、これはまあ強調誇張もあると思いますが、神を認めない、神を信じない人の姿の本質がこういう言葉で表されていると思います。神を認めず、神から離れて、自分勝手、好き勝手なことを求めていく、そういう生き方です。神の意図や目的を無視して生きるということです。神がどのような意図を持って私たちに関わっておられるのか、まあ、それを知らずに、 いや知ろうともせずに好き勝手に生きるということです。私たち人間は誠の神様によって明確な意図目的を持って作られている存在です。また神様は今も生きて働いて私たちに関わって導こうとしておられます。そのような神様から私たちが離れてしまうと、当然ですね、私たちは作られた神様の本来の目的を見失って離れてしまう。そして虚しくなるんですね。神様の意図や目的から離れる虚しい存在になってしまいます。あなた方はもはや異邦人が虚しい心で歩んでいるように歩んではなりません。このようにパウロは語っています。でこれはパウロの警告であると思います。つまり単に異邦人がどうであるかと言っているのではなくて、救われたクリスチャン、これはエペソのクリスチャンたちに対して語っているわけですから、救われたクリスチャン、あなた方も再びそういう虚しい歩みに戻ってしまう危険性、可能性があるということです。それに対してパウロは警告しているわけですね。あなた方はイエス・キリストに結び合わされてキリストの体の一部とされたのだから、だから神から離れていた異邦人の時のような生き方、生活に戻ってはいけないと言っているわけです。キリストの体の一部とされているクリスチャンには、神から離れていた異邦人の時とは全く違う生き方、生活がある。それを覚えなければならないということです。ですから私たちにも神から離れていた古い生き方、古い生活、古い考え方に戻ってしまう、そういう危険があるということを改めて覚えたいと思います。キリストに結び合わされてキリストの体の一部とされている、そういうあり方を求めていく必要があります。キリストの体の一部としてクリスチャンとしてのあり方がこの20節以下のところで教えられています。20節から、しかしあなた方はキリストをそのように学んだのではありません。ただし本当にあなた方がキリストについて聞き、キリストにあって教えられているとすればです。真理はイエスにあるのですから。その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作られた新しい人を着ることでした。で、ここではイエス・キリストの贖いによって救われ、新しい命に生かされている。キリストの体の一部とされている。まあ、そしてそのように生きるということが、このキリストを学ぶという言葉で表現されています。イエス・キリストというお方が一体どのようなお方であるのか、また私たちの救いのために何をしてくださったのか、その真理がエペソのクリスチャンたち、またパウロにも、そして私たちにも語られている、教えられているわけです。イエス・キリストが一体どういうお方であって私たちに何をしてくださったのか、これを知らされている私たちは新しい生き方、新しいあり方が与えられています。神から離れて自己中心に生きる、そういう虚しい生き方ではない他の生き方が与えられています。まあ、この他のあり方というのが22節から具体的に詳しく教えられています。その教えとは、あなた方の以前の生活について言えば、人を欺く情欲によって腐敗していく古い人をあなた方が脱ぎ捨てること、 またあなた方が霊と心において新しくされ続け、真理に基づく義と聖をもって神にかたどり作られた新しい人を着る、こういう表現で教えられています。この神から離れた古い生き方というのが、ここでは人を欺く情欲によって腐敗していく古い人と表現されています。でここで情欲という言葉がありますが、これは欲望全般を指す言葉でありまして、情欲と訳されていますので、やはり性的な欲望、そういうものが中心なのではないか、そういうふうに思ってしまいますが、欲望全般が意図されていると思います。でただですね、人を欺くという説明も付け加えられていますので、どちらかというとですね、良い意味ではなくて悪い意味での欲望ということが意図されていると思います。私たちの欲望、欲求というのは良いものを求める、良い動機、良い原動力になることがあります。向上心といいますか、より良いものが欲しい、もっと良くなりたい、良い原動力になる、そういうことがあるわけですね。その一方で欲望は悪いものを求める、何かあるいは過剰に求める、そして究極的には私たちを神から離れさせる、そういうきっかけにもなります。特にですね、何かを強く求めるとき、欲望が本当に大きくなっていくとき、私たちは神様から離れていく危険があります。何が何でもあれが欲しい、これが欲しい、あれさえあれば、あれがあれば私の人生は幸いになる、もっと楽になるのに、もっと素晴らしいものになるのに、あるいはあれがあれば私は何でもできるのに、そういうふうに考えていく、考えてしまう危険があるのではないでしょうか。そして結局はですね、自分自身が何者であるのかを見失ってしまう、あれさえあれば私は特別な人間になる、神のようになれる、そういうふうに誤解してしまう、そういう危険があると思います。初めの人アダムとエバも食べてはならないと言われていた木の実を食べてしまいました。それはあの木の実があれば、あの木の実を食べれば私は特別になれるんだ、神のようになれる、そういうふうに考えたわけですね。ですからまさに欲望というのは、私たちが神のようになろうとする、あるいは神から離れていく、自分が神になる、そういう危険がつきまとうわけです。情欲、欲望によって惑わされ腐敗していく、滅びへ私たち人間は向かっていく、そういう危険があります。そういう古い人、古い在り方を脱ぎ捨てなければならない、そういうふうにパウロは教えているわけですね。でこのようにパウロはしばしば、他の箇所ですね、ガラテヤ人への手紙やローマ人への手紙でもこの衣服ですね、洋服の例えを使うことがあります。古い在り方を洋服のように例えて、古い洋服は脱ぎ捨てて新しい服を着る、そういうふうに教えています。イエス・キリストが一体どのようなお方であるのか教えられた私たちは、そのイエス・キリストにふさわしい生き方、在り方、それを身につけていく必要があるということです。情欲に、欲望に従っていく古い生き方とは決別して、それを脱ぎ捨てて新しい生き方を求めていく、この洋服という例えで古い生き方と決別する、脱ぎ捨てる、こういう言葉でその古い生き方との決別ということが非常に鮮やかに表されていると思います。 新しい生き方、新しい人ということもこの箇所から確認したいと思いますが、この箇所をよく見ますと、この新しい人、新しい在り方というのは、何か私たちが作り出さなければならないもの、生み出さなければならないものではないんですね。23節よく見てみますと、あなた方が霊と心において新しくされ続けとあります。私たちは霊と心において本当に内側から新しくなっていくのではなくて、神によって新しくされる必要があるんですね。新しい在り方は私たちが生み出すもの、作り出すものではなくて、変えられていくもの、与えられるものである。だ同時に新しい人の在り方というのも、24節ですね、真理に基づく義と正をもって神にかたどり作られた新しい人を着るとあります。新しい人は神がかたどり作ってくださったものです。それを私たちは着るということです。また同時にですね、この古い人を脱ぎ捨てて新しい人を着るということで、洋服の例えで教えられていますが、ここもですね、誤解しないように注意する必要があるところだと思います。洋服といいますと、装うという言葉がありますように、何かですね、見かけだけ、外側だけ、装いだけクリスチャンらしくする、クリスチャンの行動を真似ればよいのか、何かそういうイメージを持ってしまうかもしれません。でもこの箇所をよく見ますと、先ほども言いましたように、霊と心において新しくされ続け、さらに神にかたどり作られた新しい人を着るということで、単にですね、見かけといいますか、行動、装い、それだけが問題になっているのではないんですね。内側から新しくされる、しかも一度ではなくて新しくされ続ける、何度も本当に新しくされていく必要がある。ですからこれは決して一度きりのことではなくて、日常的なこと、日々のことであるということを覚えたいと思います。でこれはですね、同時に洋服、衣服の例えが用いられている良いポイントでもあると思うんですね。私たち洋服というのは、本当に日常的に着るものですね。日々着替えて日々着るものであります。ですから私たちは日々古い生き方、私たちは欺く情欲に従った古い考え方、生き方、それを脱ぎ捨てて、それと決別して、本当に日々新しくされ続けていく、神が新しくかたどり作ってくださった在り方を身につけていく必要があります。これは何か、そうですね、洋服屋さん、テイラーがそれぞれに、誠の神様が洋服屋さんになって、それぞれにふさわしい服を用意しているわけですね。神が用意してくださった服がある。それを日々着ていく必要があるわけです。イエス・キリストにあって新しくされている、それは同じなんですけれども、でも細かいところ、細かな在り方は一人一人異なっていると思います。神が用意してくださった新しい人を日々身につけていく。神が新しくかたどって作り変えてくださった在り方を本当に日々身につけていく必要があると思います。このような言葉によって、キリストによって新しくされ、具体的な生活や生き方、在り方を本当に自分のものとしていくということが教えられているわけですね。私たちもちろんイエス・キリストと出会って変えられ、洗礼を受けてキリストの体に結び合わされている、キリストの体の一部とされています。でも同時に日々いろいろな人との関わり、 日常生活、具体的な生き方があります。その具体的な生き方の中でキリストの体の一部とされている、神によって新しくかたどり作られた新しい人としての在り方が与えられています。それを本当に日々身につけていく必要がある。また同時にいつも古い人に逆戻りしていこうとする、そういう傾向もあります。ですから古い人を脱ぎ捨てて、古い在り方と決別して新しい在り方を求めていく必要があります。私たちも本当に一人一人に神によってかたどり作られた新しい在り方が与えられている、備えられているということを覚えたいと思います。そして古い在り方と決別して、本当に日々新しい在り方を身につけていく、求めていく、そういうものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。あやめりに深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を持って私たちを教え、励まし、導いてくださること本当にありがとうございます。パウロが教えていますように、本当に私たちは古い欲望に従った生き方、滅び破滅に向かっていく古い生き方に未だに戻っていこうとする、そういう危険があります。どうぞ歩んでくださって、そのような古い在り方、そこから決別して、本当にキリストの体の一部とされている、新しくされているあなたにあるものとしてのふさわしい生き方を求めていくことができますように、あなたによってかたどり作られた新しい人を日々着ていくことができますように導いてください。本当にそのようにしてイエス・キリストによって新しくされた新しい具体的な生き方、生活、在り方を自分自身のものとしていくことができますように、どうぞ導いてください。そのようにして本当にあなたにある誠の命が私たち一人一人の在り方を通しても表されていきますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。